坂の上から見ると坂は曲がっている。刀の切っ先のようである。幅は無論狭い。右側の2階建てが左側の高い小屋の前を半分遮っている。その後ろにはまた高い登りが何本となく立ててある。人は急に谷底へ落ち込むように思われる。その落ち込むものが、這い上がるものと入り乱れて、道いっぱいに塞がっているから、谷の底にあたるところは、幅を尽くして異様に動く。見ていると、目が疲れるほど、不規則にうごめいている。広田先生はこの坂の上に立って、これは大変だ、とさも帰りたそうである。4人は後から先生を押すようにして谷へ入った。その谷が途中からだらだらと向こうへ回り込むところに、右にも左にも大きな吉津掛の小屋を狭い両側から高く構えたので、空さえ存外窮屈に見える。往来は暗くなるまで混み合っている。その中で、木戸番ができるだけ大きな声を出す。人間から出る声じゃない。菊人形から出る声だ。と広田先生が評した。それほど彼らの声は尋常を離れている。一行は左の小屋へ入った。蘇我の討ち入りがある。五郎も十郎も頼朝も皆平等に菊の着物を着ている。ただし顔や手足はことごとく木彫りである。その次には雪が降っている。若い女が尺を起こしている。これも人形の芯に菊を一面に這わせて、花と葉が平らに隙間なく衣装の格好となるように作ったものである。よし子は余念なく眺めている。広田先生と野々宮はしきりに話を始めた。菊の培養法が違うとか何とかいうところで、三四郎は他の見物に隔てられて一軒ばかり離れた。峰子はもう三四郎より先にいる。見物は概して超過のものである。教育のありそうなものは極めて少ない。峰子はその間に立って振り返った。首を伸ばして野々宮のいる方を見た。野々宮は右の手を竹の手すりから出して、菊の根を刺しながら何か熱心に説明している。峰子はまた向こうを向いた。見物に押されて、さっさと出口の方へ行く。三四郎は、軍事を押し分けながら、三人を捨てて、峰子の後を追って行った。ようやくのことで峰子のそばまで来て、
里見さん、
と呼んだときに、峰子は青竹の手すりに手をついて、心持ち首を戻して三四郎を見た。何とも言わない。手すりの中は養老の滝である。丸い顔の腰に斧を刺した男がひょうたんを持って滝壺のそばにかがんでいる。三四郎が峰子の顔を見た時には青竹の中に何があるかほとんど気がつかなかった。
どうかしましたか、
と思わず言った。峰子はまだ何とも答えない。黒い目をさも物うそうに三四郎の額の上に据えた。その時三四郎は峰子の二重まぶたに不可思議なある意味を認めた。その意味のうちには例の疲れがある。肉の 緩みがある。苦痛に近き訴えがある。三四郎は、峰子の答えを予期しつつある今の場合を忘れて、この瞳とこのまぶたの間にすべてを威嚇した。すると峰子は言った。
もう、出ましょう。
瞳とまぶたの距離が次第に近づくように見えた。近づくに従って、三四郎の心には、女のために出なければ済まない気が兆してきた。それが頂点に達した頃、女は首を投げるように向こうを向いた。手を青竹の手すりから離して、出口の方へ歩いていく。三四郎はすぐ後からついて出た。二人が表で並んだとき、峰子はうつむいて右の手を額に当てた。周囲は人が渦を巻いている。三四郎は女の耳へ口を寄せた。
どうかしましたか？
女は人混みの中を谷中の方へ歩き出した。三四郎も無論一緒に歩き出した。半丁ばかり来たとき、女は人の中で止まった。
ここは、どこでしょう？
こっちへ行くと、谷中の天王寺の方へ出てしまいます。帰り道とはまるで反対です。
そう。私、心持ちが悪くって。
三四郎は、往来の真ん中で、助けなき苦痛を感じた。立って考えていた。
どこか静かなところはないでしょうか？
と女が聞いた。谷中と千駄木が谷で出会うと、一番低いところに小川が流れている。この小川を沿って、町を左へ切れるとすぐ野に出る。川はまっすぐに北へ通っている。三四郎は東京へ来てから何べんこの小川の向こう側を歩いて、何べんこっち側を歩いたかよく覚えている。峰子の立っているところはこの小川がちょうど谷中の町を横切って根津へ抜ける石橋のそばである。
もう一丁ばかり歩けますか？
と峰子に聞いてみた。
歩きます。
二人はすぐ石橋を渡って左へ折れた。人の家の路地のようなところを十軒ほど行き尽くして、門の手前から板橋をこちら側へ渡り返して、しばらく川の淵を上がると、もう人は通らない。広い野である。三四郎は、この静かな秋の中へ出たら、急に喋り出した。
どうです、具合は。頭痛でもしますか？あんまり人が大勢いたせいでしょう。あの人形を見ている連中のうちには、随分過当なのがいたようだから。何か失礼でもしましたか？
女は黙っている。やがて川の流れから目を上げて三四郎を見た。二重まぶたにはっきりと張りがあった。三四郎はその目つきで半ば安心した。
ありがとう。だいぶ良くなりました、
と言う。
休みましょうか？
ええ。
もう少し歩けますか？
ええ。
歩ければもう少しを歩きなさい。ここは汚い。あそこまで行くとちょうど休むにいい場所があるから。
ええ。
一丁ばかり来た。また橋がある。 一尺に足らない古板を造作なく渡した上を、三四郎は大股に歩いた。女も続いて通った。待ち合わせた三四郎の目には、女の足が常の大地を踏むと同じように軽く見えた。この女は素直な足を素直に前へ運ぶ。わざと女らしく甘えた歩き方をしない。したがってむやみにこっちから手を貸すわけにいかない。向こうに藁屋根がある。屋根の下が一面に赤い。近寄ってみると唐辛子を干したのであった。女はこの赤いものが唐辛子であると見分けのつくところまで来て止まった。
美しいこと、
と言いながら草の上に腰を下ろした。草は小川の縁にわずかな幅を生えているのみである。それすら夏の半ばのように青くはない。峰子は派手な着物の汚れるのをまるで苦にしていない。
もう少し歩けませんか、
と三四郎は立ちながら促すように言ってみた。
ありがとう。これでたくさん。
やっぱり心持ちが悪いですか。
あんまり疲れたから。
三四郎もとうとう汚い草の上に座った。峰子と三四郎の間は四尺ばかり離れている。二人の足の下には小さな川が流れている。秋になって水が落ちたから浅い。角の出た石の上に石霊が一羽止まったくらいである。三四郎は水の中を眺めていた。水が次第に濁ってくる。見ると川上で百姓が大根を洗っていた。峰子の視線は遠くの向こうにある。向こうは広い畑で、畑の先が森で、森の上が空になる。空の色がだんだん変わってくる。ただ単調に住んでいたもののうちに、色が幾通りもできてきた。透き通る愛の字が消えるように次第に薄くなる。その上に白い雲が鈍く重なりかかる。重なったものが溶けて流れ出す。どこで血が尽きて、どこで雲が始まるかわからないほどに物浮い上を、心持ち、キーな色が、風と一面にかかっている。
空の色が、濁りました。
と峰子が言った。三四郎は流れから目を離して、上を見た。こういう空の模様を見たのは初めてではない。けれども、空が濁ったという言葉を聞いたのは、この時が初めてである。気がついてみると、濁ったと形容するより他に、形容の仕方のない色であった。三四郎が何か答えようとする前に、女はまた言った。
重いこと、マーブルのように見えます。
峰子は、二重まぶたを細くして、高いところを眺めていた。それから、その細くなったままの目を、静かに三四郎の方に向けた。そうして、
マーブルのように、見えるでしょう？
と聞いた。三四郎は、
ええ、マーブルのように見えます。
と答えるより他はなかった。女はそれで黙った。しばらくしてから、 今度は三四郎が言った。
こういう空の下にいると心が重くなるが気は軽くなる。
どういうわけですか？
と峰子が問い返した。三四郎にはどういうわけもなかった。返事はせずにまたこう言った。
安心して夢を見ているような空模様だ。
動くようでなかなか動きませんね。
と峰子はまた遠くの雲を眺め出した。菊人形で客を呼ぶ声が折々二人の座っているところまで聞こえる。
ずいぶん大きな声ね。
朝から晩までああいう声を出しているんでしょうか。えらいもんだな。
と言ったが、三四郎は急に置き去りにした三人のことを思い出した。何か言おうとしているうちに、峰子は答えた。
商売ですもの。ちょうど大観音の乞食と同じことなんですよ。
場所が悪くはないですか。
三四郎は珍しく冗談を言って、そうして一人で面白そうに笑った。乞食について下した広田の言葉をよほどおかしく受けたからである。
広田先生はよくああいうことをおっしゃる方なんですよ。
と極めて軽く、独り言のように言った後で、急に調子を変えて、
こういうところにこうして座っていたら、大丈夫、急だよ。
と比較的活発に付け加えた。そうして、今度は自分の方で面白そうに笑った。
なるほど。野々宮さんの言った通り、いつまで待っていても、誰も通りそうもありませんね。
ちょうどいいじゃありませんか。
と早口に言ったが、後で、
おもらいをしない乞食なんだから。
と結んだ。これは、前句の解釈のためにつけたように聞こえた。